はい、じゃあ始めましょうかね。はい、放映の日々の99ページ、99ページね、99ページでいいんだよね、
はい、
99ページの全無為三蔵書ね。はい、全部遺産蔵書にのたまわく日蓮は阿波の国東条片海の磯中の先民がこなり糸くなく疎くの者にもあらず何につけてかなんと北礼のとどめがたき天使の子がの生死にかなわざる念仏を防ぐべきとは思えども経文を帰経と定め天台伝行の指南を手に握りて建長五年より今年分で七年に至るまで十七年が間これを攻めたるに日本国の念仏大体とどまり終わんず眼前にこれ見えたり日蓮は阿波の国東条の郷片海の磯辺に先民の子として生まれたのであり何の異徳もなく疎徳のものでもないしたがって奈良や永山の力をもってしてもとどめることができずまた天使の威力あるご精子をもってもかなわなかった念仏を防ぎとどめることはできないと思ったがしかし経文を鏡として天台伝行の指南に従い建長五年から今年文明七年まで十七年間これを責めたので日本国の念仏をほぼとどめせしめた。これは眼前の事実である、この日蓮大聖人様というのはこの阿波の小湊の片海というところに、承久4年の2月の16日に、生まれるんですけれども、この片海この千葉のこのずっとのこの今地震というか台風でこの大きな被害を受けているこのところはですねそこの海行ってみると分かるんですけども砂岩っていってですねこの砂がこうちょっと固まってるだけのこの柔らかいこの石がこのずっとこの続いてるんですね。だからもうちょっと大きい力でグッと握るとですねこのボロボロっとこう崩れてしまうようなこのところでですねその過去の歴史の中で、関東大震災ももちろんなんですけれどもその前にもですねその何度も大きな地震があってそれでその地形がその変わってしまってですねこの大聖人が生まれたところはもうこの海の底にこの沈んでる状態だというふうにこのまあその地震学者のこの人たちは言うんですね。で身延日蓮宗の誕生寺っていうお寺がですねそのあってそれでその観光客がこの出かけて行ってですねでここがこの日蓮のこの生まれたところですというふうに言うんですけれどもそこのお寺も実はこの海中に燃してしまったその場所からこのどんどんどんどんこの移動してですねでその今立っているところは本当は 大聖人がその生まれたところではないと言うんですけども、観光客の人はもうほとんど信じて、へーっつって、感心して、見物に来てるんですけども、実際にはそういうふうになってないということなんですよね。で、大聖人のこの両親はこの漁師をしてたわけなんですけども、その当時のですね、その漁師っていうのはその冷蔵庫なんかありませんから、だから取った魚をですね、もうその日のうちに、もうそれも昼前にこの売りさばかなければその生活することができないと、遠くにですねその売りにこの行くっていうようなことはその保冷技術ってのがありませんから、このできないわけですよね。だから売れなければ要するに生きていけない、海の天気は毎日毎日変化しますので、天気が悪ければ魚を取りにはいけないということになると。だから漁師の人たちはもう基本的にこの貧しい生活をするしかその方法がないと、もう本当にその日暮らしのこの貧しさというものをその送らなければならないということなんですよね。だから本当にこの大聖人もお坊さんになって清澄の寺に上がるまでの12歳の間に両親の手伝いを一生懸命自分たちが生活していくためにこのしたと思うんですけれども、本当に厳しいこの生活っていうものをですね、この強いられてこの行ったということなんですよね。で、普通漁師の子供は漁師になるというのがこの普通なんですけれども、この大聖人のお父さんお母さんはもともとは朝廷方にこの仕えるところのこの仕事をしていた人ではなかろうかと、そして鎌倉の武士と、それから朝廷が承久の乱によって戦って、そして朝廷方が負けて、そしてそうなるとその武士の側はその鎌倉武士源氏の側はこの朝廷に仕えていたものを全部この一掃して、その職から追放するということが起こるわけですね。だから大聖人の両親も職を失って追放されて、そしてその日暮らしの貧しい生活だけれども食べることにこの直接この結びついたその漁師の仕事、にわか漁師としてこの生活をしてたんじゃないかと。だけどもにわか漁師ですから、一人っ子のこの日蓮大聖人を自分が漁師をしてるから、日蓮にも大きくなったら漁師をさせようと、漁師を引き継がせようというようなことをこの両親は全く考えないで、そしてその権力の争いとか世の中の動きであるとか、そういうものに左右されないこの真実の法っていうもの、一切の人々がこの平等に救われるところの この真実の法というものをこの一人っ子であるこの日蓮にこの生涯をかけてこの見出してもらいたいと、人のためになるようなその生き方というもの、どんな時代の流れというものが変わってもその変わらないこの真実のこの法というものをこの見出して、どんな時代になっても自分たちにその希望を与えてくれるところのその真実の法というものをこの悟り、多くの人々にこの伝えていってくれるような、そういう人間になってもらいたいというふうに考えて、この両親は自分たちが老いてこの仕事や生活ができなくなっても一人息子の日蓮にこの介護してもらおうとか、そういうようなことを一切捨てて、この一人息子の日蓮大聖人をこの坊さんの道にこの出家させたわけなんですよね。だから自分たちの老後も全部この諦めて、その保証も何にももう全部捨てて、そして日蓮がこの思うようにこの真実の法を求めるためにどこまでもこの突き進んでもらいたいというふうに考えて、この出家の道をこの選んだということなんですよね。で、漁師は毎日毎日この魚というものの命というものを目の前で自分の手で殺して、そしてそれを売るということがこの生業ですから、ですから毎日毎日その命を絶つということがこの漁師というものにこのついてこの回るわけなんですよね。だからその直接物の命というものを取る、毎日毎日牛や馬をその殺す屠殺者とか、そういうものの皮を剥いでこの商売をする人間だとか、そういう人たちは人間の格好をしているけれどもその人間じゃないんだというふうにこの差別をされる、そういうこの社会の仕組みっていうものがその昔からこのできてたわけなんですよね。差別することによってこの世の中に蔓延するところのそのガス抜きをこのしていく、お前がどんだけ大変だって言ってもそのああいう家に生まれた人間よりもお前の方がマシじゃないかというふうに、その人間の不満というものをその身分の下の人間にと比べながらですね、そのあいつたちに比べればお前たちはまだ恵まれてるんだと、あいつたちに比べればお前たちにはまだその自由というものがあるじゃないかとかいうふうに、そのなんていうんですかね、そのお門違いなそのガス抜きでもってこの世の中のこの差別感というものをこの定着させて、そしてその不満というものをそういう形でその吸収していくという、差別が当たり前という、そういうこの世の中だったわけですよね。だから人間の格好をしているけれどももう人間として扱う必要がないという、そういう先民、卑しい民というものの存在がその漁師階級の漁、なんていうんですかね、漁師の階級のこの人たちのこの扱いだったと。その漁師が殺した、取って殺した魚をこの食べている人間は 別に、その罪はないけれども、それを自分の生活のために殺した漁師は罪が深いんだというような手前勝手なその考え方で人々を差別していったということなんですよね。何の威徳もなく、威徳のものでもないと、家柄も何も誇れるものはこのないんだということなんですね。例えば念仏の法然なんかはその貴族のでですよね。だからこの法然さんは貴族の出だということで、また貴族の人たちがその法然の念仏の信仰というものに帰依していくということのその理由やきっかけにこのなったりするんですけれども、もう日蓮は何にもそういうような本当はいい絵柄だとかそういうようなものは全くこのない、本当にごく普通の、それも人間でありながら人間として扱われないような、そういうこの家からのこの出身であるということで、その家柄を誇る威徳も、それから特別この日蓮にはこういうこの人徳が備わってるんだというようなことも何もないということなんですね。だけどそのことがですね、そのことが逆にですね、この仏教界で絶大なこの力を誇るところの仏教が日本に渡ってきて一番最初に定着した奈良の仏教ですね、一番日本の仏教の中で一番老舗のこの寺々ですよね。奈良の大仏さんがあるところもそうですし、法隆寺もそうですし、薬師寺もそうですし、そういうところですよね。もうそういうところはもう修学旅行で行くようなお寺っていうのはもうみんなその国家がその後ろ盾としてついて、そしてその権威というものがですね、もうちゃんとこの定まっていると。そうすると全国の何州のお寺でもですね、みんなその権威のあるそのお寺がそのこうしろというふうに言うと、なんでか分かんないんですけども、その言うことを聞かなければならないような、そういうこの縦一列のこの社会にこの仏教の世界もこのなってたわけなんですね。それからまた別個に朝廷のこの庇護を受けて、この伝教大師が開いたところのこの比叡山延暦寺ですね、天台宗のこのお寺ですけれども、天台宗も真言もあれば念仏もあれば禅宗もあればというふうに、何でもありのこの宗教というものにこの肥大化していくわけなんですね。そうすると逆に何宗に対してもこの天台宗というものが、もう学校で言えば総合大学、病院で言えば総合病院みたいに、もう何科でもありますと、何学部でもありますというようなその大きなこのお寺としての権威、宗教界に対するその権威というものを持ってますから、その何宗の人間にもその天台の一番偉い人が、おいそれはどうなってるんだ、おいそれはやめろというふうにその声をかけるとですね、 結局それを言うことを聞かざるを得ないような、そういうこのこれもこの縦社会のこの形にこのなってしまっているというですね。だけど日蓮はそういうこの世の中のこの朝廷中心のそういうその権威の世界、そして仏教界のこの比叡山や奈良のこの古いその国家が後ろ盾になっているところの、そういう宗教からのこのああだこうだというその意見に対しても、日蓮は全く服従することなく、全く自分が思うように、自分が思うようにというよりも、このお釈迦さんが説いたところのこの経典ということを中心にして、この日蓮はその世の中の人々にこのものを言ってきたと。だけれども他の仏教界の人間は、その時の権力者であるとか朝廷であるとかですね、そういうこの体制とするところのそういう権威権力っていうものにをその補う形でもって、この宗教界のこの違う意見を言う人間をこの抑え込むようにこの振る舞ってきたと。だけど日蓮は全くそういうふうにして抑えつけようとする力というものに対して、自分は経典を中心にしてその発言をしてきた。だから世の中の力関係でもって公正合わせっていうことに対しては、日蓮は全くその聞く耳を持たなかったということなんですね。そのことを従って、奈良や何につけてか、なんと北嶺のとどめがたき天使の古賀の生死にかなわざる念仏を防ぐべきとは思えと思う。で、今度はそういう宗教界の中でこの南無阿弥陀仏のこの法然のこの念仏っていうものがですね、その爆発的にこの世の中にこの広がっていくんですね。念仏は何にも考えなくていいと、すべて阿弥陀如来に任せなさいとですね。逆に言えば何にも考えちゃいけないと、考えるだけ要するにこの道から外れると。だから何にも考えないで、すべて南無阿弥陀仏って念仏を唱えて、阿弥陀如来に全部その丸投げで任せなさいとね、そういう教えですね。だから何にも考えなくていいから、どういう南無阿弥陀仏が何かということも考えないですね。だから世の中で念仏の物知らずというふうに言われるんですね。一生懸命南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、朝から晩まで南無阿弥陀仏で唱えてますけれども、南無阿弥陀仏が何か、自分が何を信じてるのかということも、そのほとんどの人間がその分かっていないと。ただ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、ああありがたいありがたいというふうにその洗脳されて、その思い込んでいるだけなんだということなんですね。そうするとね、最初はねこの念仏の信仰っていうものをその権力者もそのよく思ってたんですけども、念仏は諦めの宗教ですからね。だから自分がどんだけ今辛い思いをしても、死んで極楽に行ったら楽になれるからというふうに言えばそれで済んじゃうんですね。自分たちが政治の力を持っている自分たちが世の中を直していかなくても、 死んで生まれ変わったら阿弥陀如来に助けてもらえるから、だから安心して死ねというようなその教えになってた。で最初は権力者に対してその従順だったんですけれども、だんだんだんだんだんだんだんだんこの念仏の教えというものがその広がってこの行った時に、この権力者よりも阿弥陀如来の方がその偉いんだと。権力者よりも私たちはこの阿弥陀如来の言うことを聞かなきゃいけないんだというふうに、この南無阿弥陀仏の教団というもののこの存在がそうなっていったんですね。それで権力者はこれは南無阿弥陀仏をその潰しとかなきゃいけないというふうに考えて、法然のこの教えを禁止するんですね。この禁教にするわけですね。禁止する。南無阿弥陀仏の信仰しちゃいかんというふうに命令を出す。それでもこの南無阿弥陀仏の信仰というものが収まりませんから、だから権力者はですね、法然の墓までこのなんていうんですか、暴いて、それで要するにその法然の墓っていうものをなくしてしまうんです。もう骨を捨ててしまうんです。ねえ、えげつないですよね。それでその世の中にその南無阿弥陀仏を唱えちゃいかんと、信仰しちゃいかんというふうにこの人々に命令を下すわけですね。だけど法難というのは、法難を受ければ受けるほどその信仰っていうものの志や団結力っていうものがその強くなってくるんですね。強くなってくるね。だから念仏は今日までずっと続いているわけです。権力者がどうこの念仏を全部この退治しようと思っても、この念仏っていうものはその消えてなくならないという状況になるわけですね。つまりここに書いてある、天使の古賀の精神はかなわざる。古賀って天使っていうのは朝廷の一番偉い天皇のこの怒って吠える姿っていうものは、虎の牙のようにね、その怒るときに大口開けるじゃないですか。大口開けるね。その時に糸切り歯っていうか、このね、この両脇のこの歯っていうものがちょっと大きめになってますから、それをそれがその天使がその吠えた時には、それは虎の牙とその同じなんだとね。そのそういうことをやってる言ってる人間というものをその噛み殺すだけのそういう力をこの天皇というものは持ってるんだと。その天皇のそういう力をもってしてもね、また武士のそういうこの武力権力というものをもってしても、この念仏の信仰というものを法然の墓を暴いてまでもね、この念仏の信仰というものをこのとどめるということができなかったとね。南無阿弥陀仏という信仰に対して暴力でもってそれをこの抑えようというふうに考えても、それは誰も納得しませんから、その抑えようがないわけですよね。抑えようがないんですけども、権力者は必ずその力武力というものでその国民を言うことを聞かせようというふうに考えるんですけれども、その力はこの念仏にはこの通じなかったですね。しかし日蓮は 恵方不衛人のこの仏が説いた経文を根本として、この帰経と定めですね。帰経と定めっていうのは鏡ですよね。鏡。鏡は何に対しても平等に映りますからね。綺麗な人だけ映すとか、そういうことないわけですね。誰でも映す。鏡の前に立てば誰でもこの鏡に、この鏡に映った自分を見ることができる。ね。だから大聖人様は仏の説いた教えというものが全ての鏡なんだと。平等の鏡なんだと。だから仏が説いた経典を中心にして真実の法というものが何なのかということを私たちは探し求めていかなきゃいけないですね。そして天台伝教のこの法華経というものを中心にした天台伝教のこの法華経に対する解釈の本を持って、そして建長5年より今年文明7年に至るまで17年が間、この念仏宗がいけないんだと。念仏は無限地獄にこの落ちるところのこの法なんだと。お釈迦さんよりも阿弥陀如来の方が偉いというふうに言ってるね。本当の親を忘れて親でないものが親だというふうに言ってるんだ。阿弥陀如来はね、法華経の中にね2回出てくるんです。2回出てくる。法華経の中に阿弥陀如来の名前が出てくるということは、阿弥陀如来も法華経の修行者だったということなんです。法華経の修行者でないものが法華経に出てくるということはありえませんからね。だから阿弥陀如来が人々を救う力は南無法蓮華経なんです。阿弥陀如来が救うんじゃなくて、阿弥陀如来が阿弥陀如来に救われたと思ってるけれども、本当は南無法蓮華経の法によってこの救われる、それが本当のこの念仏のこの教えなんだということなんです。だから権力者のように力でもって念仏を抑え、法蓮の墓を暴いても、それは余計に火に油を注ぐように、この南無阿弥陀仏っていう間違った教えというものに堅くなに流れていってしまうということなんですね。だから大聖人は建長5年の4月28日に南無法蓮華経のお題目を笠ヶ森の山の頂にで唱えて、その後にふるさとの人々に南無法蓮華経の法でなければ成仏はできないんだと、この清澄の寺の信仰では成仏できないんだということを、この大聖人様は法を根本として訴えるわけなんですね。そしてこの手紙を書いたところの文明7年までの17年間、その建長5年4月28日を迎えるまでに16年間の修行のこの年月があるわけです。そしてその建長5年4月28日から17年間ね、ずっと世の中に一番流布しているところの念仏が 間違った教えであるということの念仏を破釈するために、その17年間日蓮はやってきたと、ね、朝廷や権力者が抑え込むことができなかったその念仏の教え、法然の墓を暴いてまで晒し者にして否定してきたその念仏宗、それでも念仏の信仰というものはその衰えるということがなかった。それに対して日蓮は、念仏は無間地獄の教えだと、お釈迦さんが説いたこの経典、お釈迦さんよりも阿弥陀如来の方が偉いんだというふうに、お釈迦さんを否定して、お釈迦さんを踏み台にして、お釈迦さんよりも阿弥陀如来の方がこの信仰において中心であるべきなんだというふうに、この言っている、そういうこの念仏宗のこの考え方に対して、日蓮は念仏は無間地獄に落ちる信仰だと、親が誰かもわからない、親よりも、親であるお釈迦さんよりもこの南無阿弥陀仏の方が偉いんだということをこの主張しているですね。だから念仏は無間地獄なんだと、地獄の中でも一番深い地獄に落ちるんだということを17年間訴えてきた。それまではみんな南無阿弥陀仏といえば救われるんだということを信じて、この南無法蓮華経の方と比較することもなく、多くの人々が南無阿弥陀仏を唱える信仰をしてきた。だけど日蓮は権力者のようなそういう武力も何もない、その日蓮がずっとと念仏は無間地獄に落ちる教えであると、念仏無間ということをずっと17年間言い続けたことによって、何にも考えないで素直に騙されて南無阿弥陀仏を唱える信仰者になっていく、そういう人々の中で念仏は無間地獄だって言ってる人がいるよ、ちょっとこの念仏の信仰ってどうなのかなという人間が、その17年間の中にこの世の中にたくさんこの広がっていったとね。だから日蓮が一人一人にそういうことを伝えたんじゃなくて、そういう人たちが全国津々浦々のこの人々に対して、念仏を無間地獄に落ちる教えだって言ってる人がいるよ、念仏はいいことばっかりじゃないみたいだよということを、この口から口にそういうものが伝わって、そしてわらをもすがる気持ちで南無阿弥陀仏を唱えて南無阿弥陀仏の信仰者になった人々に対しても、念仏はこうこうこういうふうにして間違った教えなんですよということが伝わることによって、念仏をやめる人も念仏に対して熱心にやっている人がやらなくなったり、そういうものがこの口コミでこの伝わっていって、そして念仏は 100% 完璧にいいことばっかりを説いている教えじゃないんだよということが、日蓮の言葉っていうものが伝わっていくことによって、多くの人々が素直にポッと南無阿弥陀仏の念仏の道に入っていくっていうんじゃなくて、そこでためらい、そこで 足踏みをするような、そういうこの日本という国になってきたね。日本国の念仏大体とどまり終わぬ、眼前にこれ見えたりとね、念仏のこの教えっていうものがいかに間違ってるのか。だから大聖人様は感情論でもって念仏は嫌いだと言ってるんじゃなくて、この念仏はこうこうこうで間違った教えなんですよとですね。阿弥陀如来は私たちの住む国土の仏様じゃないんですよということ、そのことをこの大聖人様はその訴えて、そして必ずそこにためらい足踏みというものが生じて、何にも考えないで念仏の信仰に入っていくという人たちがいなくなったということを言ってるんですね。全部いなくなったっていうんじゃなくて、その念仏の人たちが言っているところの嘘のこの念仏の進め方、この嘘があるんだということに多くの人々がどんどんどんどんこの気づく人が増えていったということなんですね。だから大聖人のこの両親もこの南無阿弥陀仏だったんですね。南無阿弥陀仏はね、何も考えなくていいですね。だから字を読んだり書いたりもできないようなその人間がもう世の中にこの8割9割っているわけですから、だから何にも考えないでいいと、逆にまあ考えろって言ってもその考えられないわけですよね。その人たちに向かって何にも考えないでいいから南無阿弥陀仏って唱えれば私たちは救われるんだという、そういうこの間違った教え、それをこの大聖人様は単なる感情論で好きだとか嫌いだとか性に合わないとか馬が合わないとかそういうことを言ってるんじゃなくて、なぜ念仏が無限地獄に落ちる教えなのかと、そのことをこの大聖人様はこの説法して歩いたわけなんですね。17年間ですね。人に釈伏をして仏法を伝えるということは本当に難しいことですよね。だけど私たちが言わなかったら何も伝わらない、言うから反発されたり怒ったりするわけですよね。だからそういう意味の波数が立ってもこの南無法蓮華経の法というものがどういう法なのか、南無阿弥陀仏がどういう法なのかということをその私たちはこの伝えていかなきゃいけないということなんですね。大聖人様がそうでやったように、私たちも大聖人様の信仰をこのするのであるならば、大聖人様のその生き方というものをこの手本として、この南無法蓮華経のこの信仰でなければ仏になることはできないんだということをですね、この伝えていかなければならない。どこまでも恵方不平に どこまでも南無法蓮華経の法というものをこの中心にして、自分たち自身の命というものをその考えていかなきゃいけないんだということなんですね。だからさっき言ったような権力者にもお金にもね、でそれまでの人間関係にも、そういうものにおもねるっていうか、そういうもので自分がすべき信仰というものをこの曲げてしまうということがないように、この信仰というものを大切にしなきゃいけないんですよね。そういう権力とか財力にこの自分もつるんで結ばれていきたいというふうに考える人間と、それは所詮人の力であり人の財産なんだから、自分は自分で生きていこうというふうに考えるこの人々と、この世の中はこの大きく二つにその分かれるわけですよね。だけど大聖人様は法を中心にして、どこまでも自由に平等に真実の法というものが何かということをこの見出せるその生き方というものをしなければいけないというふうにこの説かれているわけなんですね。信心をしていても生活の中でね、いろんな誘惑があります。今言った権力も財力も人数の多い少ないも、そういうものがあって、それでこの私たちは正しい信仰の姿勢というものを間違って踏み外してしまうことが往々にしてある。信心をしていても出世をしたいとか、上の人にかわいがられたいとか、できればその中でのし上がっていきたいとか、そういうふうに普通の人間はその考えるわけですけれども、一蓮大聖人のこの生き方というものはそういうものにおもねって、そういうものに流されて、法を中心にした恵方不恵人でなくなるということが一番恐ろしいことだというふうにこの大聖人は考えたわけですね。どんな権威にもどんな武力にもね、絶対に自分はその屈しない、自分の個人の意地じゃなくて南無法蓮華経の法のために自分はそういう生き方をこのしていくんだということ、そのことをここにこの示されているわけなんですね。ですから私たち自身も大聖人の時代のようなそういう権力というものにからの圧力はないと思います。権業をしていたらいきなり警察が入ってきて手錠をかけられて捕まって連れて行かれたというようなことはありません。でも大聖人の時代にはあったんです。現実にあったんですね。だけど大聖人はそういうことがあったとしても、そういう間違った権力財力に左右されるようなふらつくような信仰ではいけないということをこの示されているわけなんですね。だから私たち自身もいろんな場面で自分が自分のこの信仰に対する思いというものがこの試されることが その何回も出てきます。その時に損か得かとか、どっちについている方が有利だとか、そういう判断ではなくして、南無法蓮華経の方を信じ修行し貫いていくには、どの道が一番正しい道なのかということを自分で判断していかなきゃいけないということなんですね。だからぜひこの大聖人の生き方っていうものを自分たちのこの手本と考えて、そういう信仰から外れる力に流されない、そういうこの生き方をこのしてってもらいたいというふうに思うんですね。